いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。
さあ始まりました、 Yuki and Do It 第7回のお話です。お相手は専攻科1年丸山と
物質工学科教員の山明がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本科から専攻科へ進化しましたね。
はい、進化しました。
前回の収録から、まあ、約1年、丸山さんは専攻科へ、はい、進化して、忙しい、また楽しく過ごしておると思います。
はい、日々研究に取り組んでいます。
はい、これで、まあ、これまででさまざまなイベントもたくさんあったと思うんですけれども、
はい、
まあ、その中で、まあ、今回は、まあ、その専攻科のインターンシップと、
はい、
まあ、その学会へ参加した感想を話してもらおうと思います。
はい、
と丸山さんはインターンシップは大学に行かれたんですよね。
はい、
まあ、大学だと、まあ、その、まあ、規模感は違うと思いますし、
はい、
まあ、高専だと、まあ、小さいながらも、まあ、それなりに研究はできるわけじゃないですか。
はい、
でそれで高専でやってる研究と、はい、まあ、大学でやってる研究を通して、
はい、
まあ、その、まあ、ここは違うなみたいな、まあ、それぞれ、まあ、高専は高専でいい部分と、
うんうん、
まあ、大学だったら大学のいい部分があったら教えてください。
さっき先生がおっしゃってたように、人数規模は1研究室に人数がすごい多くて、テーマ数も多くて、活動している規模感が違うなっていう感じはありました。うん、朝から夜までみんなずっといてっていう環境が新鮮に感じたというか。
あ、そうですか。はい、まあ、大体何時ぐらいから何時ぐらいまで大学の学生さんいらっしゃったんですか？
朝必ず一番下の学年が事務作業というか、
うん、
器具の片付けとかを行う時間があって、うん、それがまず10時前とか10時ぐらいから始まって、はいはい、で私のインターンシップが10時から5時までだったので、
うんうんうん、
私は5時に大体その日報を書いて帰るんですけど、
はい、
それでも誰も帰ってなく。
あ、そうですか。
はい、まだこれからっていう感じでびっくりしました。
そうですよね。
はい、
まあ、高専だと、まあ、良くも悪くもですけど、卒業研究というコマがあって、
はい、
まあ、そのコマの中はもちろん授業なので、まあ、いなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
まあ、それ以外で残っているというかっていうのは、うん、まあ、丸山さん残ってますけど、
はい、
まあ、どちらかというと少数派というような感じはしてますね。
まあ、そうですね。うん、まあ、
それが大学だと、まあ、コマがないんで逆に残ってるというか、まあ、コマの時にいないかもしれないけど、
はいはい、
まあ、後ろはほぼエンドレスで残ってるみたいな感じですかね。
そうですね。私たちはそのコマがある時に行く、
うん、
だけど大学の方々は他の授業がある時に抜けるというか、
うん、
ずっと研究室にいるのが当たり前みたいな感じを感じました。
う
ん、
はい、そうですね。まあ、私も大学は出てるので、
はい、
まあ、そのような考え方でやってましたし、うん、まあ、ここの、まあ、高専、まあ、もちろんそのコマがあるからこそ、まあ、その来るっていう習慣もつくかもしれないんですけど、うんうんうんうん、どちらかというと、まあ、さらに、まあ、そのコマプラスアルファで、まあ、高専の方も含めて来られるようになると、うん、なんていうか大学よりも、まあ、もっと優れた研究者になるかなっていうのを思いながら、うんうん、今徐々にそういうふうに残る学生さんというか研究室の方も増えてきているので、
うんうんうん、
まあ、私はそれは素晴らしいなと思いますし、
そうですね、
そういう風になっていってほしいなっては思います。
あとは NMR という機械を使うんですけど、うん、その大学は NMR がすごいでかくて何台もあって、うんうん、高専では1台の機械をいろんな研究室で使っているので、うんうんうん、その規模の大きさにはびっくりしましたね。
うん、そうですね。まあ大学によってですけど、まあ、当然ながら個体のを取れる NMR もあると思いますし、福井高専は 400MHz の、
うん、
NMR があるんですけど、まあ、それでも、まあ、高専にその NMR があるっていうことだけでも、うんうんうんうん、まあ、十分すごいことなんですけど、まあ、大学だと600とかもっとそれ以上の NMR ですごい なんていうかな、まあ、値段もそうだし背が高いというか、
そうですね、うん、部屋にでっかい機械が1台ドーンってあるみたいな、うん、はい、
すごいあれ迫力ですよね。
そうですね、
なんかガリレオとかに出てきそうな感じのレベルの高さですよね。
そうですね、
はい、
でも他の機械はあんまり個人的には違いを感じなくて、
うん、
なので高専での研究レベルの高さというか、うん、高専でも同じように研究ができるなっていうのは思いました。
研究に絞れば、まあ、科学の分野で、まあ、反応研究とか、まあ、そういう小さなスケールで見ると、うん、まあ、高専、まあ、福井高専は特に揃ってる方ですので、
はい、
普通の、まあ、至ってシンプルな研究は、まあ、高専の中でできて、
うん、
でかつそれが19歳から、
はい
はい、19歳から研究室に仮配属みたいな形になりますので、
はい、
そうすると大学だと大学3年生21歳からなんで、うん、まあ、2年早く、まあ、研究同じようなレベルの研究ができて、
そうですね、
まあ、早く取り組めたっていうところになるんですかね。まあ、年齢的には若いけれども、
うん、
まあ、やってることというか自体はまあ同じだと思うんです。その中でその、
はい、
まあ、大学生の方の反応とかっていうのはどんな感じだったんですか？
インターン後もそのインターン先の先輩と交流がありまして、私のインターンの後に私と同じ年の代が、なので大学3年生が新配属でその研究室に入ったっていうのを聞いたんですけど、教えるレベルといいますか、うん、このゼロから教えることの大変さを先輩が話してまして、うん、私がインターンで伺った時は一言これやっといて、で私は大体わかるんですけど、うん、もうそれが基本的に通じないから、
う
ん、言葉がそもそも通じるかどうか、
そうですよね、まあ、積み上がってますもんね。
そうなんですよ。
まあ、そうです、まあ、全ての大学生がとは言わないんですけれども、
そう、
まあ、その、まあ、私も大学の時そんな、まあ、真面目にやってる方じゃなかったので、どうしても研究室配属された時に、うん、じゃあ学生実験のあれ覚えてるって言っても、まあ覚えてない、まあ、多分それは逆に高専もそうかもしれないですけど、
そうですね、はい、
結局その研究室で自分からこう動いて自分で身につけていくものがやっぱ卒業研究なんで、やっぱそういう自分から掴みに行くことっても忘れないじゃないですか。
そうですね、
まあ、なんでそれの積み重ねが2年間先にあって、
うん、
で、まあ、その、まあ、大学生だと、まあ、その年になっても学生実験しか経験してないので、
うん、はい、
まあ、当然ながら、まあ、普通だと思うんですけど忘れてますよね、
はい、そうですね、
はい、だそこがやっぱ大きく違ったんじゃないかなっていうは思いますね。
はい、なのでそこはやっぱり高専の強みであるなと強く思いました、
うん、そうですね、まあ、でもそれ以外に例えば院生とも触れ合ったと思うんですけど、
はい、
まあ、院生のどういうところがすごいな、あ、院生っていうのは大学院で、大学4年間行くとその後にプラス2年で博士前期課程っていうのがあるんですけど、まあ、それが院で2年間あるわけなんですけど、年齢でいうと、まあ、通常でそのまま行くと23歳24歳の年になるんですけど、まあ、院生っていう方が、ラボの、まあ、なんていうかな、先輩としてこういろいろ面倒見てくれたりするポジションなんですけど、院生どうでしたか？
はい、最初に思ったのはやっぱ知識量ですかね、うん、やっぱり長く実験してるっていうのもありますけど、うん、こう言葉に言い表せないような疑問もすごく汲み取って分かってくれるというか、そもそも基礎の知識量があるからこそ答えれるなっていうのをすごく感じました。
それはそのやっぱその基礎のところって、まあ、多分さっきも話した流れで言うと、まあ、大学3年生で入ってきた時には、
はい、
まあ、ほとんど忘れてしまってると、
はい、
でもそこから大学3年での後期で入ってきて4年生で院生1年、まあ、M1 っていうんですけど、まあ、M1 で M2 って通していく中で、うん、院生が賢くなって、まあ、素晴らしくなっていくっていうことだと思うんですけど、
はい、
どういうところがやっぱそうさせるんですかね。
私が勉強になったなと思ったのはその反応がわからない時に、私は結構インターネットで調べがちなんですけど、うんうん、先輩方は絶対本で調べてて、やっぱインターネットってこう情報が多すぎるというかごちゃごちゃしてるからっておっしゃってて、まあ、確かにそうだなと思って本で調べる習慣って大事なのかなとは感じましたね。
いいですか、聞いてる皆さん、それがその答えですもうその通りです。教員から言わせていただくとその通りでございます。やっぱ今この世の中の流れで言うと、やっぱインターネットっていうのはすぐ知りたいものに対してすぐ答えを出してくれる便利なツールだと、はい、思います。それが例えば今だとんだチャット GPT もあったり、
うん、
もう本当に便利な世の中になりましたけども、やっぱそれよりもやっぱりその本の方が、まあ、ごちゃごちゃしてないっていうのもありますし、
うんうんうん、
まあ、自分から掴みに行ったそのどう言えばいいんですかね、そのかけた時間っていうのがその記憶の定着だったり、うん、自分が求めている情報以外のものも 手に入るじゃないですか。
うん、なるほど。
なので結局それから、はい、あこういうのもあったなみたいなのもつかめますし、ある意味チャット GPT とかネットっていうのは自分が欲しい情報しかそのままゲットできないので、外に次につながらない。それをやっぱりその本を通して学ぶと、それ以外のものももう無理やり押し詰められるというか、そういうところも情報として得られるので、やっぱ教科書の方がいいんですっていうのを、ぜひこのリスナーの、特に低学年の皆さんに分かっていただきたいなと思います。
あとそうですね、定期的な雑誌会と、あとその専門のお勉強会がやっぱりその研究室ではあって、でその勉強会の前には絶対に予習が必要でっていうお話も聞いて、ちょっとタイミングの関係でそのどっちにも参加はできなかったんですけど、そういうのも大事だなって思いました。そうですね、
雑誌会は 大学だと本当にポピュラーというか、まあ、普通にあって、
はい、
あるんです。そういう文化があるんですけど、まあ、高専はなかなかそういう文化がなくて。
そうですね、はい、やってるのは山木先生の研究室ぐらい。
あ、そうですね、まあ、ちょっと宣伝させてもらうと、ね、そういうふうなのがいずれ、まあ、進学を、まあ、私の研究室は特に推してるので、はい、まあ、いずれそういうふうな状況になるっていうのは分かってる、うん、まあ、それを、まあ、丸山さんも経験してきたと思うんですけど、
はい、
まあ、そのために、まあ、私の研究室入った時から最初からやってると、まあ、抵抗感なくそのまま大学に移行できるなというふうなのは考えていて、うん、まあ、それのために、まあ、私のところも雑誌会やって、まあ、もちろん、まあ、丸山さんは、まあ、雑誌会はもちろん経験した状態で大学に言ってるわけですけれども、
はい、
深めていく中で、まあ、その研究員としての、まあ、レベルは上がっていくものだと考えています。
私が院生の方々に感じたのはそういうところですかね。
そうだと思いますので、まあ、ここの研究室にいればある程度できるというふうに思いますので、まあ、丸山さんも進化、まあ、まだ大学3年生ですか、年としては、
はい、
まあ、でも、まあ、やっぱ私のところの目標としては大学研究院としての年数としては大学院生と同じになるはずなんです、は
い、そうですね、
はい、大学は大学、4年生5年生6年生の3年間、
はい、
でも高専も5年生専攻科1年専攻科2年の3年間っていうと、基本的に同じことをやればその年齢関係なしに同じようになると、まあ、なので、まあ、ある意味そこからさらに大学院に進学すればスーパー大学院生になれると、まあ、そういうふうな目標を持って私の研究室というのはまあ運営していきますので、まあ、まあ、それに丸山さんも頑張ってついてきて、スーパー大学院生になっていただければなと思います。
はい、頑張ります。
はい、じゃあこれからも頑張っていきましょう。